今日の3曲目は Neil Young and Promise of Deal で Already Great。 これはかなさんが教えてくれた曲です。なんか次のテーマにまさにぴったりな曲になる気がするんです。途中で No War, No Burn, No Fascist USA という、そういう歌詞が、繰り返されておりました。リュウタさん、今日のテーマは何でしょうか、後半のトーク。ということで、ダカについてちょっと、今日はリュウタさんといろいろ話していきたいと思うんですが、
はい、
日本の新聞でも、最近この1月になってからダカという言葉をアメリカに関するニュースでダカという言葉がよく出てくるんですが、あんまり説明されていなくて、で出る文脈もいろいろなので、一回こうアメリカにいるリュウタさんにいろいろお話を聞いてみようかなと思ったんですが、まずダカとは何か、はい、ということで、これ何の略ですか？
Deferred Action for Childhood Arrival、ですね。未成年児というか子供の頃の到着に対する、
延長？
延長というか猶予というかなんですけれども、これだけだと文脈がないと、これだけだ完全に説明されている略語ってわけでもなくて、文脈がないとこれだけでもわけわからないと、
まずこの言葉から何これっていうことになりますね、日本で知らなかったら。
そうですね、まずChildhood Arrival、未成年児というか子供の頃の到着っていうのが何を意味するかというと、子供の頃に16歳以下で、親と一緒にアメリカにアンドキュメントで入国した人、正規の移民ステータスを持たずに入国した子供たち、つまり親に連れられて入国してきた子どもたちを対象にしたもので、deferred action の部分は、まあ、アクションを先延ばしにするっていう意味なんですが、何が先延ばしにされるかっていうと、要は強制退去というような措置だったり、逆にその市民権を与えるというような措置だったり、どっちにしてもその、アクション、その決定を先にして、その決定がされるまでの間は合法的にアメリカに滞在して大学に行ったりとか、職に就いたりすることができるっていう措置になります、
つまり背景としては、アメリカに不法アンドキュメント、これ日本語でどういうふうにこう翻訳されるか、まあ、不法移民って、略されることがありますけど、し、と今リュウタさんがおっしゃったようにアンドキュメントという言い方とイリーガルという言い方とかいろいろあると思うんですが、まあ、日本語では不法移民というふうに略されることがあって、でそういう不法に滞在している人が多分アメリカには、1000万とかいるとかっていうふうに報道されてはいますが、法だからどうやって数えるのかなと思ったりするんですが、ものすごく、3億以上の人口の中で、1000万不法の滞在の人がいて、でもその中には子どもの頃に自分の意思とは別に親に連れられてアメリカにやってきて、でそのまま普通に学校に行って育って大学に行ってとか仕事してとか、そういう、若い人たちが、たくさんいて、その人を対象にしているということなんですが、はい、これはいつできたアクションなんですかね。
法律というか
大統領が導入したんですよね、
オバマ政権下でオバマ大統領のメモランダムによって導入されたもので、2012年
ですね、
うん、はい、から有効になってます。
でこれが、なんで問題になっているかというと、昨年の9月に、トランプがこれに対して、 停止をすると言ったんです。この措置に対して、はい、でそれで停止をするということは、このダッカーに対して、申請した人たちが何十万も80万かな70万かいて、その人たちが申請してそれで、強制退去退去処分とかそういうのが有料になっているの。それそういう対応に対して3月にでそのダッカーの対応を停止するという話なのかな、まず背景としてあるのが、で、これ自体もあこうそういうことがあるんだっていうのが驚くことですが、でこれが日本で9月にもいろいろ報道されてましたけど、それからあんまり日本の新聞とかではニュースとか報道されてなくて、で今年になって1月にまた日本の新聞とかニュースとかで、ニュースはあんまりテレビのニュースとかあんまり言ってなかったかもしれないけど、報道されていた、それが、1月の初めぐらいに中旬ぐらいに報道されていて、タイトル読むと、アメリカ米移民救済撤廃差し止め全米維持命じる連邦地裁、これは、朝日のデジタルタイトルですが、ここの1月に何があったんですか、このサンフランシスコ連邦地裁の記事がよく載ってるんですが、
はい、これは1月9日かな、
そうですね、
連邦地裁、カリフォルニアの連邦地裁が、このダッカの差し止めに対して、まあ、それを差し止めを取りやめるようにという判決を出したんですね、
そのトランプが言っている、大統領が言っている、ことに対してそれを差し止める、
そうですね、
実際、連邦地裁が差し止めたらどうなるんですか、じゃあ大統領が言ったことは。
今のとその裁判所の判断が行われている間は、差し止めになるっていうことは、つまり逆にすることができるので、いろいろ差し止めが停止って両方に言ってややこしいんですけれども、差し止めが停止されている間は、今まで通りの手続きが行えることになります。なので、ダッカに申請するとか、ダッカは2年ごとに更新しないといけないんですが、更新の手続きをしたいと思っている人は今はまた手続きができ
るという状態、でこの審議は続いているわけなんですよね。
まだ連邦地裁であって最高裁判所に行ってないの で次の判決が出るまではこの状態が基本的には続きます。裁判
続いてる、だから大統領の命令に対して、また地裁あるいはこれから高裁がいろいろこう審議をしていくっていう、そういうことが起きているということなんですね。
そうですね、
だからこれの対象になっているダッカを出した人が若者80万人いるとされて、多くが大学で学んでいたり働いており、ドリーマーと呼ばれるが、だが、制度が失効する、つまりトランプが、言ったの3月5日以降は、失効するというふうにトランプは言って、でそうなると不法滞在になるために強制退去になる恐れがあると、それに対してサンフランシスコ連邦地裁がそれは違憲なんじゃないかと言ったというのが1月9日の報道があって、でその後また今度は、予算の審議の中でまたダッカーがいろいろこう、争点になっているという話が、20日から過ぎからずっと出てたんですが、これはどんな議論なんですか、今度は議会です
ね。これは、まあ、一つはアメリカの議会っていうのは定期的に予算案を通さないと、アメリカの連邦政府の資金が尽きてしまって、 進まなく、それ以上進まなくなるっていう、まあ、年間予算っていうのもあるんですが、それ以外にもたびたび結構実は通さないといけない仕組みになっていて、このダッカに関する議論をするっていうのは、その、
うん、
トランプ大統領がダッカの停止を命じた時に、あの、うん、議会で議論をする
べきって
ことは言っていて、まあ、そこから議題になっているんですけれども、まあ、なかなか進まなくて、
いろいろ、
もちろん、党によって立場が違うので進まなくて、ここまで来て、その予算を議論する時点まで持ち越されていて、で、そうですね。で、民主党の方は予算案とともに、この解決策、脱会を、まあ、継続するなり、解決する方策を、予算案と一緒に議論したかった。ですが、共和党の方はそれをしたくなかったというか、まあ、拒否したということで、先週末ですね、つい先週の金曜日に予算案の審議が時間までに終わらずに、結局同日月と連邦政府は一時閉鎖されて、月曜日にやっと、合意があって、で火曜日から再開したんですが、まあ、結局あの民主党の要求していたそこにダッカの解決策を盛り込むってことはできなくて、
うん、
まあ、継続審議をするっていう約束を取り付けただけで、
うんうんうん、
今のところは終わっているというか、まあ、まあ継続審議をするって約束なので終わったっていうか、まだ続いているっていう、
うん、
ことになりますね。
その予算の審議をする時の、 あの争点になっているのに移民問題があって、で、はい、民主党はそのダッカ停止をするっていうのはおかしいんじゃないか、それについてちゃんと議論しようっていうし、共和党っていうかトランプの方は壁を作るとか、そういったことをこう強調するし、メキシコと関係に強調するし、みたいなことで、ここでまた移民問題っていうのがこう、続く浮上。して議論の争点として浮上していって、で一応こう予算は暫定的に通って、でその後この問題はじゃあ審議するということになって、でその後は、はい、まあ今週はどういう流れになっているんですか。
そうですね、まあその後でその大統領側は提案を行って、そのこのダッカのステータスを今持っているドリーマーの子どもたちっていうか、まあもう割と大学出てるぐらいの年齢の子どもたちっていうのもあれなんですけれども、
うん、
に市民権への道筋を、つけようと、まあもちろんその代わりに交換条件がいろいろあって、うん、移民プログラムの一部見直しとか、そうですね、メキシコとの間のボーダーウォール、国境の壁に予算をつけろとか、まあ、そういう、まあ、そうですね、どちらの党としても、ある意味、自分たちが目指している法案を通すための取引の材料として、もちろん使おうとしているっていう部分もあるので、
こうそういった問題が、一般の人もこういろいろこう世論が盛り上がっていたりとか、例えば大学とかだったら、
はい、
学生さんの中で多分直接に関わっている、この問題に関わっている人も少なからずいると思うんです。はい、そういったことがこう議論されたりしてるんですか、大学とか。
そうですね、今多分大学の学部生の世代っていうのが結構多い、一番多いぐらい、大学生から大学出た直後ぐらいが、世代としてはすごく多いと思うんですけれども、で、まあ、あと地域的にはカリフォルニアとテキサスが多い
という
のもあるんですけれども、
地域もありますね。
そうですね、で特にカリフォルニア、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニアシステム、カリフォルニア州立大学システムっていうのが、まあ、あって、十何校のキャンパス持ってるところですけれども、なんかは特に学長ですかね、 自身が、あの、ダッカの停止に対して 反対を、
うんうんうん、表明している、
表明している、そうですね、うん、とか、あの、そうで、特に大学コミュニティには、え、そう、影響の大きい結
果になるとは思うんです けど、ね、イリノイ大学でもトムさんたちがしている CU シャンペーンアブのイミグレーションフォーラム、とかは大学の関係者もいれば、あの、地域の学校の先生も、あるいは地域の移民問題を考える人たちも、いろんなこう移民問題について考えようという団体、あるいは個人が集まって、それぞれ目的は違ったりするけれども、情報交換をしようっていう、そういう活動をやっていて、うん、それから、あの、この WRFU からも月曜日の7時から8時、があのトムさんを中心になって CU イミグレーションフォーラムの、放送があるんですけども、そう、アーバンパブリック TV でも、同時に放送してますけども、そこでもこう移民の問題についていろいろ考えようとか、当事者の人が来て話したりとか、大学生が来て自分がそのダッカを申請してるかしてないかとか、そういうことは話がしにくいですけども、でもどういうふうに話がしにくいとか、どういう活動をしているかとか、いろいろ話をしてくれたり、するので、そういったあのところにもいろいろこう耳を傾けてみたらいいかなと思うんですが、このダッカの申請で元の出身国っていうのはメキシコの人が一番多いかもしれないけど、例えば日本、元っていうか出身が日本とかっていう方もいらっしゃるし、統計がざーっと出てますけど、その中には全世界から来てる、人が、いらっしゃいますよね、
うん、そうですね、
うん、からすごく世界中からも関心を持っている問題だろうし、アメリカの今のアメリカをすごく象徴しているような問題でもあるということですよね、うん、ということで、多分またあのこれ議論も続くので、あのリュウタさんにもいろいろこれから教えてもらおうかなと思います、ということで、ありがとうございます。今日は時間が来たので、はい、それでは今日の 最後の曲は、日本語で、中島みゆきでファイト、です。トムさん、ミュージックフォープリーズ。
私中卒やからね、仕事はもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登る。
今日は後半はあのリュウタさんとダーカーについて話をしてきましたけども、アメリカの移民の問題はアメリカの問題というよりどの社会にも関わっている、問題かなと思います。また、続けて、いろいろこう話をしていきたいと思います、そろそろ時間ですね、なんかインフルとか気をつけてください、来週また遥かなショーでお会いできますよ。 WRFU is an open forum for the Champagne community and views the experience of those of the speakers and not represent WRFU Urban Champagne Independent Media Center or the Urban Association. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRFU Urban. This is the time for ending. We will see you next Friday. At the same time, have a good weekend. See you soon. Bye-bye.